皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、1月30日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、統計の捏造は政府の終わりです。今回日本政府の方でですね、随分たくさんの統計の不正が明らかになりました。まだこれはですね、氷山の一角なんだと思うんですね。統計の偽造というのは企業で言いましたらですね、粉飾決算と同じことで、それはただ単にその支払う税金を減らしたりするだけじゃなくて、管理会計としての数字をごまかすわけですから。それはまあやっぱりですね、メーターをごまかすっていうことは最後何が起きてるんだか全くわからなくなるという、まあそういうことをこう意味してるんですね。したがってその、車で言いましたら、勘のない、車の運転なんかの勘のない人がメーター全く見ずに、外も見ずに車を運転するのと同じで、もうそれは完全に終わりですね。戦前戦中もそうでありますが、統計を本格的にごまかす、ちょっと修正するぐらいならまだしもですね、完全に捏造しちゃうというのは、もうそれ政府そのものの終わりだとはっきり言っていいと思いますね。まあそこまでも追い詰められていたんだということだと思うんですね。で、進駐軍が戦後日本に入ってきまして、なんで日本がこういう戦争をしたのかの分析いろいろやるわけですが、その中の柱の一つが統計だったわけですね。その、日本政府は戦前から、統計をごまかしてましたので、まあ捏造していたわけですね。で、そのために日本とアメリカの本当の国力の差が政府に分からなかった。あるいは戦争中の日本の中の状況っていうのも、全然その正しいことが、政府に伝わってないんですね。みんなその嘘ついた数字に上がってくると。まあ中国共産党だけよく似てるわけですね。ですから私前からその自民党と安倍内閣と中国共産党はよく似てると。あるいは近親憎悪じゃないかと申し上げたんですが、やっぱ本当そういうとこよく似てると思うんですよね。やっぱりそのごまかしでがないと、生きていけない人たちの世界ですよね。嘘つくことに特別恥だと思ってるわけでもなくて、しかし嘘をつかないと生きていけないんで、まあごく普通に嘘をつくという、まあそういう人たちってまあいるんですよ、世の中にね。まあそういうことだったと思うんですが、そういう人たちがだから政府を運営するようになると、もうそれは大体終わりですね。中国の場合は、まあそういうその人たちが、まあ、毛沢東のもとでやってて失敗して、外が入ってきたわけですね。外の力で中国を持ち上げておりましたから、まあ今までなんとかなったわけで、この外が切れたと、トランプが切ったわけですね。そのとあとは中のインチキしかないですからね、それはもう限りなくインチキになるわけで、それは経済どころの話じゃないわけであります。でもまあこうやってですね、統計がこのごまかされるっていうのは、逆に言うとこの、まあそれを担ってた人たちは何者なのかって話ですね。なんか私は今の日本政府見てると、浅原昌光のもとに集まった、いわゆる工学的者と同じ世界じゃないかと思うんですよね。なんであの浅原の言うことなんか聞くのかと、有名大学だとかね、出た人たちだとか、医者の資格持った人たちが、なんかキーに感じますよね。なんで浅原の言うことを聞くのかなと、もっと別に自分で考えて行動すればいいじゃないかと。ところがなんか人を殺すところまでですね、浅原の言うことを聞いて、そのまま人殺しちゃったということですよね。なんかそれって今の日本政府だとか、大企業の高学歴者にそっくりな構造なんじゃないですかね。やっぱり中身がないんだと思うんですね。ひたすら中身がなくて、よく物事わかんないんだと思うんですよ。本当に物事がなんだかよくわからなくてですね。で、やっぱり自分がそのいい思いをしたいと、利害損得だけでこう生きてますから、もうふと気がついたらそういう罠にはまっちゃってもう逃げ出せないということだったんじゃないんですかね。やっぱこうなんか自分の代で物事を終わりにしたくないと。で、だから自分もあわよくば出世したいと。じゃあそのために何でもできますみたいな話ですよね。だからやっぱ根本的に何を勉強してないんだと思いますね。その、学問っていうものが何にも本当の意味で身についてないんだと思うんですね。身についてる人はだから追い出されちゃって、身についてない人だけがこう残ったということなんだと思うんですけども、まあそれは壮観なものがありますね。まあ戦前戦中、まあそういう大失敗がありまして、戦後それを直そうということでやったわけでありますが、 まあ、日本は統計学部っていう学部がですね、東大にはなくてですね、ですから、まあ、統計は各分野に人が分散してやってるわけです。で、まあ、いいか悪いかっていろいろ議論はあるんですけども、まあ、役所の方はですから、これで、ね、統計主事だとか統計官だとか言っておりますが、もっとしっかりと体制にしないとですね、これ数字のごまかしが止まらないんじゃないかと思うんですね。考えてみれば本当にですね、安倍内閣って初めからこのごまかしばっかで、まず株が上がったって、あれ日銀が買ったわけですよね。日銀や年金が買って株が上がったって言って、で、あれをその アベノミクスの成果だって平気で言えるんですから、まあそれが相当なもんですよね。粉飾決算やっててそのネタバレしてんのに、いや、粉飾じゃないと威張っちゃうわけで、まあやっぱその程度の人たちがやってるんで、でもやっぱりそれって、やっぱり国民の支持が多かったってのは、国民は大体その程度だったってことですからね。で、だから私はこう、基本的なところで思うんですよね。その、いくつか選択肢があって、国民をみんな教育して、やり直させるってこともできるし、それはまあ、普段の状況ですね。あるいはその、警鐘を発して、で、その、事態がも、最後までいかないように直すってこともできるんですね。私ね、昭和のバブル崩壊の後ずっとこういう仕事をしてたりする経験があるんですが、今振り返ってみるとですね、あの時止めなかった方がいいかなと思うことがいくつかあるんですよね。そのやっぱり一番最初のものすごいものでありますから、途中でやっぱ止めるべきだと、大破綻は止めるべきだと、で、間違いは正すべきだと思って行動したこともいくつもありましてですね、まあそれで止まったこともまあ世の中ありますしね、あるいはなんかその、対難が障害になった部分もあると思うんですね。もちろん私だけはそういうことやったわけで、多くの人がそれやってたわけでありますが、しかし結果的に、全滅って言いますかね、完全にこう火種を消すところまではできなかったですね。生き残りが出ちゃったんですよね。あそこへだから、もっとこう知らん顔していくと、徹底的に行きましたから、あれ本当に絶滅に近いところまで追い込めた可能性はあるんですよね。ところがやっぱりこの途中で警鐘を発すると逃げますから、やっぱり逃げてですね、逃げる人いるんで、その人たちがなんかやっぱりなんか変な火種をですね、こう残しちゃって、で、まあリーマンの後ですよね、本格的なバブルにまたあいつらのこうね、後輩たちがなんか出てやったっていう部分は明らかにありましたよね。やっぱこうなんか全然勉強してないから、喉元すぎればなんとやらっていう人たち世の中に結構いて、だからあれの考えるとですね、まあ部活になんかこう手出しするのもどんなものかなという感じがするんですよね。織田信長じゃありませんけども、もう戦いばっかりが続くと、どうやったらこの戦い終わるんだろうっていうのはなんかよくわかる気がするんですよね。こう普通のやり方やってると最後までいかないで止まるわけですから、まあ止めるわけですから、まあそれ良かった良かったってことなんだけど、また火種が残ってるから同じことが広がるわけですよね。しかし最後までやって向こうへ突き抜けちゃうとですね、もうそれ二度と起きないんですよね。だから今回は突き抜ける方なんじゃないですかね。だからこうあんまりこう派手にあだこうだ言ってるとですね、要するにこう、ね、こうみんないろいろ警戒してなんかこう行動直すでしょ？そうすると火種まだ残りますよね。でもこういうネットなんていうのはですね、知る人しか知らないでしょ？で十分なわけで、結局わかんない人に何言ってもですね、やっぱ気持ち変わらないから、また火種残ってですね、利害損得でなんか動くだけなんですね。だからあんまりなんかこう、最初と最後考えてみると、なんかこういろいろやってみて、果たして世の中良くなったんですか、どうなったんですかって言った時に、下手に警告を出すっていうのは、あれかえって世の中悪くしますよね。ここで消えるべきものが消えなくなったりするんですよね。それはなんかこの昭和のバブル崩壊の後のことを振り返って、非常に強く感じる部分がありましてですね。だからその、まあ、ね、縁ある人だけでやればいいし、縁ある人だけやることが正しいことなんだという感じを私今非常に強くするんですね。まあ、ということもありますから、これは、わけわかんない人世の中多いんでですね。だからやっぱりその、統計にごまかされて、まあ、行くんですが、しかしやっぱりですね、ごまかしはごまかしですから、最後も気がつくわけですよね。これなんかおかしいと。で、おかしいと、そろそろ気がつき始めていて、そうすると、世論ってですね、180度変わるんですよね。一転します。だから、こう、変にごまかされた人たちっていうのは、全く正反対にまたごまかされたと思いが出てくるから、何にも信用できなくなるんですね。 で、まあ、怒りがですね、込み上げてきて、だからそのムッソリーニはね、逆ずにされて引きずり回されましたよね。まあ、ね、戦争終わった後は、永久戦犯はね、あれ、たくさんが死刑になったわけで、あれ見てざまみろと思った人たちがたくさんいるわけでありましてですね、東条なんか本当に東条に殺された人多かったわけですからね、あれが陸軍大将やってる時にですね、どれぐらいの人がですね、まあ日本人で死んだかですよね。まあ、そんなこともありまして、結局だから、こう、まあ、なんて言いますかね、普段からこう勉強してないとですね、いよいよ最後の時に救うなんてことは全然できないんですよね。正直なこと言って。ですからまあ、言ってみれば、そういう人たちを集めてですね、こう、なんか、規制を上げてきたっていうのが今回の、まあ、安倍内閣なんだろうと思うんですね。ですから、まあ、そういうのっていうのは、根本的に不勉強ですから、まあ、その時その時々都合のいいことだけやってですね、こう、なんか、警察内閣でね、あれ、なんか、身内を黙らしてりゃ、身内は周りを黙らしてうまくいくってやってたその程度でありますから、まあ最後の最後になるとやはりどうにもならないんだろうなと、まあ、しみじみと見ていいと思いますね。それにしても面白いのは外交ですよね。安倍、河野はもうやっぱり北朝鮮、ロシア、中国と本当に仲良くしたいようですよね。仲良くするのすごくいいことなんです。いいことなんですが、多くの安倍信者は逆に思ってるんですよね。北朝鮮、中国、ロシアは悪い国だと。悪い国だから距離を置くべきだと思っているのがやっぱ安倍信者に多いんですよね。しかし安倍自身は反対ですよね。北朝鮮、中国、ロシアとますます仲良くしなきゃいけないと思ってるわけですね。で、どちらかというとトランプとは距離を置いてですね、韓国なんかけしからんと言ってるわけですよね。そうすると、今までアメリカ、韓国、日本でこう一つ組んで冷戦体制ってあったわけですよね、これ。これがその戦後の冷戦体制で、あと台湾がありましたが、台湾はちょっともう完全に独自の道を行ってますでしょ。ねえ、現状維持がいいと、すなわち台湾は事実上独立国だから、中国を刺激してくれよなと。中国余計なこと言って刺激しないでいてくれと。そうすれば別にこのまま現状維持で世界中行きたい国全部行けるし、投資もできるしですね、何ら困ることがないと。どうせ共産党なんかそのうちひっくり返るんだし、で、台湾は後ろ国民党ついてますから、とんでもない大金持ちはたくさんいるわけですよね。亡くなることはないしですね。まあ、現状維持でいいっていう、まあ、そういうことだと思うんですよ。それだと飯は食えないから、アメリカとかね、日本の変なのが出てきてちょっかい出してですね。まあ、少しけしかけで戦争をやろうみたいなことをやらせると、それは偉い迷惑なんでしょ。まあ、だからそれでいいと思いますよね。迷惑だってはっきり言ってもらえばいいわけで。で、ですから、まあ、日本と韓国とアメリカですよね。これが徒党を組んでですね、北朝鮮、中国、ロシアはけしからんとこう言い続けてきたわけですよ。これがその、まあ、冷戦ですよね。これがもう日本の首相と外相がですね、韓国はけしからんと。で、これアメリカのトランプに対しては決してよく思ってないですよね。いやもうこれアメリカも全部100も承知だと思うんですが、もう、ほらもうトランプ政権誕生したらトランプとんでもないやつだって話が官邸でも役所でもどこでも渦巻いてるわけですよね。要するに今までと全然違うわけですから、言ってみれば、トランプはそれまでの既得権益をぶっ壊しに来てるわけだから、日本の古い体制ぶっ壊しに来てるのがトランプで、それはやっぱなんかみんな感じてるでしょうか。トランプけしからんと、新聞テレビ見たらトランプけしからんって話ばっかりですよね。そこ実に面白いんですよね。今までの冷戦体制の中で、日本だけが要するにトランプけしからん、韓国けしからんと言って、これぶっ壊しちゃったわけですよ。韓国のムン大統領は私トランプとバッチリだと思いますよ。なんか見かけは喧嘩してるふりしてるけども、あれやっぱり得意の陽動作戦ですね。あれバッチリなんでしょ？要するにこの先の絵はちゃんと合意してんでしょ？北と南とアメリカでですね、そこもちろん中国もロシアも入ってね。で、日本だけですね、まあなんか完全に取り残されたんだけど、まあトランプけしからんと思ってんだろうな。北、中国、ロシアと仲良くすると。一生懸命言ってますよね。外相も言ってると。そうすると、ね、面白いよね、あれ。日本のその、なんて言いますか、右翼の人たちは、ね、それ気に入らないしね、でも安倍は好きだし、どっちがいいのって話になってきてですね。やっぱこう、ね、あんまりこう、よくわかんない人がですね、政府とか外交をやるとこういう風になるわけですよね。でもやっぱり、行くとこまで行った方がいいと思いますよね、これね。行くとこまで行って、戦争中と同じで、 無条件降伏まで追い込んだ方がいいと思うんですよ。だってね、野党考えてくださいよ。全然ダメでしょ。山梨の県知事選挙でもですね、民主党負けるぐらいなんだから、もうあれ全然ダメですよね。だから別に次いるわけでもないし。で、自民党の中にもまあ次の名前いる人いますけども、まあ、拉致開かないね、正直言ってね。拉致開かないと思うんですよ。いろんな、個人的にはこうね、いろんな方いらっしゃいますけども、どうなんでしょうかね。やっぱりこう、なんていうかな、小心者ではね、大概が小心者でですね、大きく、こう、出る元気もない。要するに、安倍晋三以上に嘘をつける人っていないですよね。今だってこれ嘘をつかなきゃ何にも始まんないでしょ。正攻法でやろうと思ったらこれよっぽどの器量と実力にしなきゃダメで、そんな人残ってないですよね。だからこれような安倍以上の嘘をつかないとあれできないですよね。でもそんななんか根性座った悪党ってもういないですよね。だから自信ないですよね、はっきり言って。そこまで悪いことできるっていう人もうあれ以上いないじゃないですか。そうするとあれなんかですね、最後追い詰められて無条件降伏っていうのが一番いいんだと思うんですよ。本当に前にさっきも言ったようにですね、こう、昭和のバブル崩壊の経験から言ってですね、下手にですね、これ途中で手入れたりするとですね、その悪党たちまだ生き残るっちゃうんですよね、あれ。必ず後でまたなんか起こしますから、まあ、この際はだから一番元がアメリカなんで、トランプが大勢でやってくれてんでね、あれの流れで日本も来てますから、まあ、あれ見守るのが一番いいと思いますよ。で、どうせ崩れるのは時間の問題で、で、みんな崩れる方がいつ崩れるか崩れるかって心配するんだけども、それはね、一瞬で崩れるんですよ。ある日突然崩れちゃうね。で、一番大切なことはその先なんですよ。崩れた後どうするか、その大混乱で、統制がなくなったところから次は始まるわけですから、そっちの方が大変な問題で、だからやっぱりその、いつどのように終わるかっていうのは終わった後どう再建するかに向けてどんどん仲間を見つけ頭切り替えて行動を切り替えて、それが今の時期ですね。だからそのいつ崩壊するかって待ってるっていうよりもですね、早くこれ行動してですね、その次の体制作っとかないと、ああ今日であいつら終わったと、でも私今日から何しようかなと、こういう風になるわけで、だからあんまりそんなですね、やんのやんの生やしてる暇はないんですよね。自分たちで行動しなきゃいけないんで、でこれに時間かかるんですね、発想と行動を切り替えるのに。でも本当になんかその、しみじみと思いますね。やっぱり統計をこんなに捏造するようになってたのかと。今の日本の政府もね。日本人はいろいろその派手なことは苦手だけどもね、門番と金庫番だけはですね、上手にやると昔から言われてるんですよね。門番と金庫番まで日本人はきちんとやると。ねえ、だから不正は見逃さないと言われたんだけど、全くの嘘だね。門番も金庫番もですね、それ大インチキだったってわけですよね。一体何なんだという話で、まあみんながみんなじゃないんでしょうけども、まあとにかく今の日本政府というものはそういう悪いところが全部集まったんでね。で、結局だから外交のことと同じように何にも考えてないから、やることなすこと全部ですね、大混乱になってくるわけですよ。で、だから、ある種安倍はこう悪運が強いわけね。悪運が強いと続くでしょ。だから根こそぎ行かれるわけですよ。あれね、ちっとは良心があったりですね、ちっとは運が悪いとね、途中で終わるから、まだ火種が残っちゃうわけね。また誰か担いで次出る人あるんだけど、あれ悪運強いから、いろんな悪党を全部引き連れて、最後まで走り抜けてくれるわけですよね。これはすごいと思いますよね。あると気づきましてですね、あ、これ運勢の先生からも聞いてね、あれ運が強いんだと。そうか、運が強いってことはあれ全部引き連れて最後まで駆け抜けるんだなと思いましたね。そうか、ということはやはりもう邪魔しても帰って悪いしですね。いや、あとなんかね、過去を残すだけだから、やっぱり再生に向けた方だけを頑張れば十分にいいんだと。あとはだから天が引き取ったということだと私は感じましたね。で、やっぱりこの数字の話はですね、おそらく、ゴーンの報酬の数字もそうでしょ？日産のゴーンの報酬の数字もそうで、あれ至るところであると思うんですね。なんか地震のですね、震度まで捏造してたらしいじゃないですか。東日本大震災の、ダムの決壊したところの震度とか、あるいは熊本地震の橋が起こったところの震度ですか、あれ偽造して、捏造してたっていうね、学者がね。まあだから本当にですね、こういうことをやるような人たちっていうのはですね、もう二度と信用されないと思うんですよね。 で、やっぱだからこの、まともにやらないと成功しないわけでありまして、何事もですね。だからまあこのあたりでですね、まあそういう人たちも含めてですね、こう世の中全体を一回こう、整理しなきゃいけませんね。こう人が人を整理するとやっぱ完全にいかないしですね、後先加工を残すんで、やっぱ整理する方は自然に任しておくと徹底的にいきますよね。今回なんかまさにそんな感じじゃないかと思うんです。まあ、いずれにしましてもですね、こう株価もそのごまかしの一つでありますから、これが本当の数字が出つつあるわけでありまして、まあ今年も引き続き大変だなと、まあ、しみじみ思っております。というところで今日の藤原直哉の、統計の捏造は政府の終わりということでお伝えいたしました。では今日はこれで終わりいたします。さようなら。